こんにちは、ハルトです。ナインアーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。NHK 100分で名著、ブックス反逆神経は、仏教学者佐々木寛が、わずか26文字の反逆神経を歴史思想、宗教実践の3方向から読み解く入門書である。NHK E テレ100分で名著のテキストを基礎にしつつ、書籍版には私とは何かを再考する特別章が加えられている。本家の狙いは、経文を現代語に置き換えて暗記させることだけではない。空色し空無といった有名だが誤解されやすい語を大乗仏教が成立した背景と結びつけて理解させる点にある釈迦の教えから大乗仏教への展開を視野に入れ、反逆神経がなぜ広く唱えられる経典となったのかを考察する。仏教知識を前提としない平明な構成でありながら、経典を単なる人生訓や神秘的な呪文へ還元しない思想史的な視点を備えた解説書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、二六二文字の短い経典を最強の言葉として読む視点、反逆神経の際だった特徴は、反逆経典群が扱ってきた広大な主題を極めて短い経文に圧縮していることにある。本書はこの短さを、内容が簡略だからではなく、強い宗教的、思想的機能を持つ凝縮として捉える経文には、観音が深い誓いによって苦役を超える場面、五郎の空誓、認識や修行の初段階の否定、そして神言が連続して置かれる。つまり教理の説明、実践者の理想像、唱える言葉としての力が一体になっている。読者は一節ずつを孤立した格言として受け取るのではなく、苦しみからの解放を目指す大乗仏教の表現として全体像を把握する必要がある。本書が経典を呪文経典としても扱うのは、理屈を理解する営みと声に出して唱え、救いを求める営みとが切り離せないためである。短いから読みやすいというだけでなく、短い文面に異なる層の意味が重ねられていることが、反逆神経の長い需要を考える出発点となる。次に、空は虚無ではなく固定した実体への執着をほどく考え方。本書の中心課題の一つは、空を何も存在しないという虚無論と混同しないことである。仏教でいう空は、物事が全くないという宣言ではなく、どの存在にも他との関係を離れて変わらず成り立つ固定的な本質はないという見方を指す。私たちは固い感情、知覚、意志、意識をまとめて私と呼び、それを堅固な実体のように扱う。しかし、反逆神経はゴロスら空であると述べ、その把握の仕方そのものを問い直す。本書はこの論点を抽象的な哲学用語だけで閉じず、苦しみとの関係で説明する。変化するものを永続的に所有できると考えたり、固定した自己像に固執したりするから、喪失や変化は強い苦悩として経験される。空の理解は現実を否定するためでなく、対象や自分への過剰な執着を相対化するための誓いとなる。ただし、空を都合よく何をしても良いという無責任さに変えることはできない。関係の中で成り立つという理解は、むしろ他者や状況への配慮を要請する。さらに、色瀬けそ、空席白が示す現実肯定と執着の批判、色瀬き空、反逆神経で最も知られる句である一方、難解な神秘語として受け取られがちである。本書が重視するのは、色を単に色彩ではなく、形あるもの、経験される現象世界として理解し、空と対立する別世界を想定しない点である。現象は空だから価値がないのではない。反対に、空は現象を離れた場所にある抽象的な真理でもない。あらゆる現象が条件によって生じ変化し、固定的実体を持たないというあり方そのものが空である。この往復する表現は、日常世界を捨てて超越的な真理だけを求める態度と、目の前の対象を普遍の実態として握りしめる態度の両方を退ける。本書はこの句を大乗仏教の重要な転換として位置づける。悟りは日常の外部に逃れることではなく、経験している世界の見え方を転換することに関わるからである。したがって、色付け空は現実の苦しみを軽く扱う言葉ではない。苦しみを生む固着を見抜きつつ、変化し、関係し合う現実に向き合うための認識の枠組みとして読まれる。そして、釈迦の仏教から大乗仏教へ経典誕生の歴史的背景。本書の特色は、経文の意味を解説するだけでなく、反逆神経を釈迦の仏教と大乗仏教の関係の中に置くことである。初期仏教では釈迦の教えを学び、戒律や修行を通じて解脱を目指す道が重視された。これに対し大乗仏教は、より多くの人々の救済を視野に入れ、菩薩を理想として掲げ、仏の誓いや力との結びつきも強く打ち出した。反逆神経はこの大乗的な展開を背景に、空の誓いを中心に据えながら、観音や神を含む独自の構成を持つ。本書でこの歴史を学ぶ意義は、釈迦がそのまま語った言葉として経典を単純化しないことにある。仏教は固定した教説ではなく、時代ごとの課題、人々の救いへの願い、修行と信仰の在り方を受けて展開してきた。その変化を知れば、 反逆神教の神秘性を無批判に霊賛するのでなく、なぜこの表現が必要とされたのかを問える。また大乗化を単なる変質と断じるのでもなく、仏教が民衆の宗教として広がる過程として考える視野が得られる。最後に、無が開く優しさと、特別賞が問う私の最高反逆神教には、無願寺ビゼタシーン無苦衆滅道など、無を重ねる箇所がある。本書はこれを、感覚も苦しみも仏教の教えも無意味だと否定する文章としては読まない。そこで否定されるのは、物事を固定的な実体として捉え、それに執着する認識である。さらに重要なのは、修行の道筋や悟りという概念さえ、最後には握りしめる対象にしてはならないという徹底性である。自分の正しさ、優れた修行、確かな自己像に執着すれば、それらは新たな苦の原因になりうる。この無の視点は、他者を固定的な属性や評価で決めつけない態度にもつながる。空や無を理解することは、自己中心性を強化するためではなく、他者との関係をより柔軟に見る契機となる。書籍版の特別賞、私とは何かを再考するという主題も、この問題意識を現代の読者へつなぐものだろう。本書は、カッコ不動の本当の自分を発見する物語ではなく、自己が多くの条件と関係の中で成り立つことを考えさせる。経典の言葉を自己理解と対人理解に結び直す点に、入門書としての実践的価値がある。結論として本書は、反逆神経を唱えたことはあるが意味を知らない人、寺院や日本文化を入り口に仏教へ関心を持った人、そして空や色付け空を安易な人生訓として理解したくない人に適している。高校の歴史知識程度から読み始められる平易さを持ちながら、経本の筑後訳だけでは見えにくい成立背景と大乗仏教の変化を示すため、初学者にも再読者にも得るものがある。実用面では固定した自己像や価値判断にとらわれる認識を見直す手がかりとなる。ただし本書は悩みを即座に解決する処方箋や真言の効力を保証する信仰案内ではない。わしろ苦しみと執着の関係を思想として考える読書を促す。類書には写経読習のための手引き、語句の現代語訳、精神論的な解説が多い。その中で本書は、短い経典を釈迦の仏教から大乗仏教への歴史的展開に接続し、教理、信仰、社会的需要を合わせて扱う点で際立つ。反逆神経を神秘化も愛称化もせず、なぜこの経典が今日まで人々に唱えられてきたのかを理解したい読者に、有効な見取り図を与える一冊である。ご支援いただける場合は佐々木寛。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。